Hikari to Coffee Talk.
どうもひかりです。今日もひかりの家のオフィスからコーヒー片手にひかりとコーヒートークエピソード25をお届けしています。ちょっと今日まだコーヒー一口も飲んでないから一瞬飲むね。へえ、普通だな。オッケーオッケー。それでまあ今日も私は家でね一人なんだけど、最近やたらと引き寄せの法則って聞くんですね。最近引き寄せの法則って聞いたことある？ある？ない？まあなんかいろいろね、そういう引き寄せの法則の本とか出てると思うんだけど、まあ結局何かっていうと、そのポジティブな思考だったりネガティブな思考だったりっていうのがあるけど、そのまあポジティブな思考が人の人生にポジティブな経験をもたらして、ネガティブな思考がその人の人生にネガティブな経験をなんかもたらすっていう、なんか信念になんか根付いた感じの、そのまあなんていうのかな、疑似科学じゃないけど、そういう思考法みたいな感じで、そのまあ、例えばね、まあ、ネガティブとかポジティブとかの思考っていうのは、人が、まあ、人の健康とか、そのお金持ちになるとか、その人間関係とかだったり、する、そのエネルギーを、まあ、なんか引きつける、なんかそういうのがありますよっていう話っぽいんだけど、やたら最近ね、聞くようになってね、引き寄せの法則って、なんでかわかんないけど。なんか、SNS とかもそうだし、そう、最近、近藤麻理恵さんっているでしょ？よく、もう最近、ネットフリックスで大人気の。で、その、近藤麻理恵さんのパートナーの、たくみさんの、なんか、インスタをフォローしてるんだけどね。まあ、その、たくみさんも、なんかそういう、なんていうの、思考についての、本をね、書いててね、そういうのに、まあ、共感する人たちがやっぱり集まってくるでしょ。だからそこでね、たまに聞くようになったりね、していましてね。で、この間、エツコがね、すごいマンゴー食べたかったんだって。マンゴー食べたいってずっと思ってたんだって。そしたら、やたらいいマンゴーが、お中元で送られてきたのよ。だから、本当に、そういう、まあ、ちょっと、まあ今言ったのはマンゴーはだいぶ小さいなって思うかもしれないけど、本当にね、そういうのね、あるんだなってね。まあ、本当に起こるかどうかはさ、その自分には起こったことがない。ないことはないと思うんだけど、そのちゃんとさ、認識して引き寄せたことがないから、わかんないけど、でも、それでもひとまずね、私もね、そのイメージをしていってね、引き寄せたいなと思ったの。だって、いろいろあるじゃん、そういう言葉が、言うだけただとかさ、なんか、言霊とかさ、言うじゃない？だから、まあ、それだけね、たくさんそういうことに関する言葉があるんだったら、まあ、もしかしたらね、本当に起こるのかもしれないと思ってね、なんか私、なんか、喉の調子おかしいんだけど。変なんだけど、喉の調子が。まあいいや。だからね、その話は戻るけど、そういうことを言うっていうシリーズを作ろうと思います。これをシリーズ化しようと思います。そしたらもしかしたら全部叶うかもしれないじゃん。で、もしよかったらみんなのそういう野望とかね、そういうポジティブな、なんか、なんていうの？やりたいことだったり、まあそういう、引き寄せたいことをイメージして送ってください。なんていうの、周りの人には言えないことでも、光に言わせたらちょっとスッキリするかもしれないし、もしかしたら引き寄せられるかもしれないからさ。では、まず私の、もう少し大人になったらどんな家にしたいかをね、話していきたいと思います。一人暮らしの家なんだけどね。人がいたら寝れないからさ、光は隣の部屋で朝日が寝返り打つ音で起きちゃうから、一人暮らしの部屋の想定で話すんだけど、一部屋、使って、趣味の部屋じゃないんだけど、そういう部屋を一つ作りたいの。本当にさ、なんか、まあ、趣味っていうほどの趣味ではないんだけど、その趣味読書って言ったらすごいなんか面白くない人って思われちゃうかもしれないけどさ、でもね、うちには昔から本がたくさんあるわけ。で、子供の時とかね、友達がね、うちのこと図書館ってね、言うレベルには、 あの本があるわけ。でね、そこからさ、やっぱりどんどんどんどん増えていくわけよ。多分これからもそうだし、だってジージーは新書を買って自分が読み終わったら光に送りつけてくるわけだからさ。まあ多分それで、まあジージーがね、そんなに、送ってくるんだったらと思って私もね、読んで、結構好きになる本もあるでしょ。で、ずっと、まあこれからも本棚に残しておきたいなっていう本もね、これからもきっと増えると思うのよね。だからじゃない。でもうちのね、書斎には、北川泰史の書斎の鍵っていう本が置いてあるんだけど、まあ、もしかしたらみんな読んだことがあるかもしれないけど、結構啓発的な感じの本が多いけど、自己啓発の本を結構書いている作家さんなんだけどね、北川泰史さんっていうのは。まあ、本を読むことの大切さみたいなね、簡単に言うとね、その書斎の鍵っていう本には書いてあるんだけど、やたら読まれた形跡があるから、多分そういう、家なんだね。みんな読んでるってことでしょ、きっと。その本を。だから、そういう家系なんですよ。本が増えていくっていう。だから多分、悦子がね、結構ね、北川泰史さん好きなんだと思う。サイン入ってたし。だから、まあ、これからね、光がもっと大人になった時に、書斎ありの家に住むだろう。そう思われます。ということでね、書斎を作ろうと思うんだけど、自分の家に。一部屋使って。で、読書をするのに、とっても快適な部屋にしたいわけ。だから、めちゃくちゃ、すっごいでかいソファーを買うのね。でも、座りやすい。心地いい。めちゃくちゃでかいソファーを買う。部屋のね、ど真ん中に置くのね、そのソファーを。その足がしっかり伸ばせるやつ。ね、革のソファーはあんまり良くないかなって思った。なんか、もしさ、長時間とか座ってたらちょっと蒸れそうじゃん。だから、革は良くないかなって思ったけど、柔らかーいブランケットも添えます。そのソファーに。で、動かせるサイドテーブルを置く。なんか、飲み物とか、ね、それこそコーヒーとか、置きたいし、私メガネだから、メガネも置きたいから、そういうのを置くところ欲しいからね、サイドテーブル動かせるやつを置きます。で、そうだね。その溜まった本は、部屋のこう、左右に本棚を置こうかな。多分、大きいので埋める。めちゃくちゃでかい。その、天井まである。だからその、あ、ちょっと待って、いや、ちょっと、大きい部屋にしよう。大きい部屋で考えよう。今さ、四角い部屋想像してんだけど、その左右を本にするの。四角形の向かい合う二辺を、向かい合う二辺を、本ゾーンにする。本棚をそこの二辺に立てる。で、最初はその壁にぴったりつけるタイプ想像したけど、今、広い部屋だったらなって思って、もう本棚もいっぱい置いちゃう。なんていうの本当に図書館みたいにするの向かい合うでしょ本棚が。何列かある本棚って。図書館今ちょっと想像して。向かい合ってるでしょなんか本棚。何列も。あれをやりたい。その左右で。部屋の左右で。でそしたらいっぱい本入れられるね。はぁ、あ。そうしようそうしよう。で本棚の側面にポスターとか貼れるじゃん。そしたら。静かにみたいなポスター。光しかいないけど。思ったんだけどさ、読書を一緒にする友達とかってさ、できるのかな？友達と一緒にいるときにさ、おもむろに本出したりしないもんね。静かになんか一緒に本読むみたいな友達素敵と思うけどさ、なかなかそういう人っていなくない？作ろうと思ったらできるの？本が好きな人、と思って作ったらできるのか、それとも今いる友達でもさ、ああ、それいいねって言ってくれる友達が、いるのかな？どう思う？だって確かに私高校生の時、たくさん本を読むなんてみんな知らなかったと思う。やたら現代文のテストの成績がいいなとは思われてたかもしれないけど、舞姫のテストの点数がすごいいいなって思われたってかもしれないけど、でも多分みんな知らなかったと思う、高校生の時。だからあんまりさ、 読書好きなんだよねってさ、外で言う人ってさ、もしかしたらいないのかもしれないじゃん。だから、言ってみたらそれ一緒に本読んでくれるよっていう友達来てくれるかもしれないからね。まあじゃあ、そしたら、そういう友達もできたら、その部屋に遊びに来てもらうわ。すっげえでかいソファー真ん中に置いたじゃん。だからそこに座って違う本を読んだりします。だから、サイドテーブル2個買おう2個。友達できたら動くサイドテーブルで、今四角形の2辺が本棚で埋まっているので、あとの2辺どうしようか。1辺はスナックバーにしようかな。後ろの1辺ね後ろってなんだよって感じドア開けてすぐのところってこと。そうだね、コーヒーメーカーとか電子ケトルとか置いて、豊富な紅茶、そしてコーヒーを取り揃え、意識の高そうなおやつをストックしておく。パワーボールとか、そのドライフルーツで作ったやつとか、あと、まあ、もちろんポップコーンも置いときます。そして最後の一遍。これは何もしないでおこうと思って。というのもね、ポップインアラジンって聞いたことある？ね、照明一体型プロジェクターで、なんか、すっごいいいスピーカーがついてるんだって。だから、その、家のさ、電気つけるところあるでしょ？あそこにはまるんだって。蛍光灯って言わないか。なんていうの？家の照明に、その丸い照明にカチャッとつけられるの、そこに。で、それ電気にもなるし、ネットフリックスとか、プライムビデオとか、テレビとかを、そのスクリーンで映せるってこと。壁にそれで映したい。で、なんか、ラジオとかも聴けるしね。Spotify とかで音楽も聴けるの。よくない？それで、まあ、本読む部屋だけど、映画も見れるようにしたい。で、そのポップインアラジン最終知ったのは、東海オンエアの、YouTube のね、東海オンエアの、てつやくんが、個人チャンネルでね、ルームツアーしてる動画でね、寝室だったかなにつけてたんだけど、ああ、それいいなって思ってたのね。もう数年前だと思う、それは。で、そしたらさ、私、この前のエピソードでも言ってるけど、ジェーンスーとホリーミカのオーバーザさんっていう、ポッドキャスト1回目からずっと聞いてるんだけど、そしたらさ、なんか、オーバーザさんのスポンサーがね、ポップインアラジンになったの。へえ。いや、それはいいんだよ。それはいいんだけど、便利じゃない？ポップインアラジン。だって、いいじゃん。電気つけれるところにさ、取り付けるってことはさ、場所も全然取らないし、で、壁が大画面になるんだよ。わーお！それはいい。で、すごい、でかいふわふわのさ、足伸ばせるソファーで、ふわふわのブランケットを被って映画見れるよ。で、最後、さっきさ、スナックバー後ろに作ったじゃん？作ってないけど、言っただけだけど、だから映画見ながらポップコーンも楽しめるわけです。飲み物も楽しめるわけです。これ、一人で楽しんでもいいけどさ、誰か来ても楽しいよ。絶対楽しいよ。あ、スナックバーにさ、ウイスキーとかも置いとこう。いいじゃん。ワインとかも置いとこう。ワインセラー置こう。いいじゃん。ということで、そうだね。そのぐらいかな。うん。そういう部屋を私は、もう少し大人になったら家に作りたい。ということで、今回の光の言うだけ言ってみる引き寄せの法則の話でした。これ、シリーズ化するのに、次やるまでに、いいタイトルを、考えようと思います。もしよかったら、あなたの引き寄せたいことの話もメールで教えてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。光とコーヒートークではお便りをお待ちしています。ctwithhikari@gmail.com まで送ってください。では最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。光でした。バイバイ。
Hikari, Toe Coffee Talk.